東京都でその救急のシステムが必要性が多いっていう中には、地域のつながりっていったものがより希薄な面が強いんじゃないかなと思わされるところもありました。沖縄県で仕事をしてた時のことを考えると、たとえこう夜中等に不調になっても、親戚であるとか朝になるまで少し様子を見ててあげるっていうことができた面が強かったと思います。
そういう意味ではその沖縄はまだそのつながりが残ってるとい
う印象はやっぱり持ちますね。私は良いことだと思います。特にまあ、精神的な疾患もそうですし、身体疾患も、もしくは今高齢社会で認知症の問題なども含めてになると思いますけれども、公の、まあ、ヘルプ公助は限りがあるので、共助の部分がどれぐらいの理解のもとで、どれぐらいの、モチベーションを持ってなされているかっていうのが、まあ、地域によってまちまちなんだろうと思います。で、その共助の部分がやっぱり力を発揮するのは、顔が見えてる人との普段の関係性が強い方が強くなると思うので、都市部よりはやっぱり地方の方がそういう面は残ってるんじゃないかなというふうに印象ですけれどもあります。
どうしてその本を書かれようと思われたんですか？
健康なダイエットと摂食障害、拒食症といったものとの違いなどについてのちょっとお話を聞かせてほしいと言われたことがあって、でそれでちょっとお会いしたんですね。でその時に、普段どういう仕事をされているのかっていうふうな質問を受けまして、で精神科の救急という分野があるということをお話したところ、とても興味を持たれて、一般に知られてないことだ、本にできるようだったらぜひ広めてみてはどうかということでお話をいただいたのがきっかけでした。
沖縄にいらっしゃる時もその救急には携わっていらっしゃった。
沖縄県の場合はこう輪番制といって、今日はここの病院、今日はここの病院ということで輪番制になってるんですね。ちょうど研修を開始したぐらいにその輪番制が開始し始めた頃でした。で、まあ、そこで緊張しながらその夜を明かしたことが思い出されますね。
緊張するところは強いですか？
とても緊張しますね。その時の判断で、その治療についてもそうですし、もしかしたらその人のこの人生にとても大きく影響するんではないか。で、診断についても、もし少しでもこう誤りがあれば、本人の自尊心も含めて生活に影響するんじゃないかっていうふうに考え始めると、どんどん責任と自分で担えるのかという不安とがずっと続くような形で、緊張はやっぱり強いかもしれません。
行き詰まった時も当然おありになると思うんですけども。
患者さんの病状とこちらの理解とにこうずれがないようにしていくっていうのが一つの向き合い方かなというふうに今の時点では思っている面があります。良かれと思って判断をしたことでもやっぱり一方通行になることもありますので、その辺はやっぱり自戒しながら進めていかないといけないなっていうところで、こちらが解釈していること、こちらがその訴えとして理解していることを一つ一つ確認しながら、でなるべくずれがないようにするのができることなのかなというふうには思ってます。
よく言われるのが、その欧米の精神科の体制と、まあ、日本の体制では全く違うんだと、病床も多いし、日数も多いんだっていう話をよく聞くんですけれども。
アメリカでは民間の病院と、まあ、公的な病院とかあると、公的な病院の方が圧倒的に多かったようで、そこである時期に公的な病院の病床を一気に減らしたところ、路上生活者が非常に増えてしまった。ただ、病床があまりにも多い、生活の場がその病院になってしまっているということがよく言われる問題点なので、それをどう地域に移していくか、移すには顔が見える地域とのつながりっていうのが必要なんじゃないかなとは思います。